どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、心マネジメントと目標達成、その辺をねテーマに、話をしようと思います。久しぶりの音声コンテンツということで、撮っていきたいと思うんですけど、心マネジメント、心マネジメントの音声を撮るってかなり久しぶりなのかなと思うんですけど、久しぶりに触れるテーマな気がするんですが、まあ音声自体久しぶりなんですけど、メルマガでね配信する音声、サロンの方では毎日配信してるんですけど、で今日のこの音声を聞いたらですね、具体的に、自分自身の何をどう変えるべきなのかっていうのが、理解できるように、内容をね一応用意しました。だしやっぱりね、インプットする際のスタンス、これはやっぱり本当に大事なんですよ。で、こういう、まあ、音声を聞くとか、まあ、テキスト、メルマガを読むとか、なんだってそうなんですけど、実際に使う、実行するっていうのが、やっぱり大事で、ぜひ使ってほしいなと思います。使わなかったら意味ないんですよね、やっぱり。せっかくね、時間を、取って、時間を使って、この音声聞いていただいてるわけですから、ぜひね、実行してほしいと。何より、今回する話もそうだし、まあいろんなとこで、シェアしてる、QOL スキルのコンテンツもそうなんですけど、今回の話とか特にね、実際に実行したら確実に変わるんですよ。これは事実変わっていくんです。だからこそアウトプットを前提に、この音声を聞いてほしいなと思います。1万円で買ったぐらいの感覚でね、このコンテンツを聞いてほしいなと思うんですけど、実際に行動に移しさえすれば、明日から、もうね、明日の1日の質とかから変わり始めるんで、ぜひ、まあ変わるってすごく大事だと思うんですよね。これから先の未来を変えたいんであれば、今を変える必要がやっぱりあるんですよ。今日を変える必要があるんです。昨日と同じ、今日を過ごさないっていうのはものすごく大事で、変えたいならね、全然今現在の現実でもう十分に満足だと、QOL も高いっていう場合であれば別なんだけど、何かしら変えなきゃいけない、変えたいと思ってるんであれば、昨日と同じ今日を過ごしてはいけないし、先月と同じ今月を過ごさない、去年と同じ1年間にしないみたいな、このね、言葉にしたらとてもとてもシンプルで、簡単で、当たり前なこと、当たり前なこの事実を僕らはね、やっぱり忘れてしまいがちなんですよ。忘れてしまいがち。にもかかわらずですよ。結果だけは変えようとするんですよ。結果だけは変わることを望むんです。去年と同じ過ごし方で、同じ時間の使い方で、結果だけを、今年の結果だけが変わることを望むみたいな。それって辻褄が合わないわけじゃないですか。理屈がおかしいわけじゃないですか。これは別に厳しいことを言いたいわけでも何でもないんだけど、これは僕自身もね、そういうところがあるので、自分自身にも戒めとしてね、言ってる部分があるんですけど、おかしいんですよ。去年と同じ過ごし方で、今年1年を過ごして、去年と全然違う結果が残せるかって、そんなことはあるわけがなくて。で、こういう当たり前の話、他人事だともうよーくわかるじゃないですか。それじゃ変わらないよみたいなことってね。だけど、これ自分のことになるとね、忘れてしまうんですよ。変えたいけど変わらないっていうことのほぼ全てがそうなってるはずなんです。じゃあどうすればいいのかって言ったら、これすごく簡単ですよね。変えればいいだけ。行動を変える。結果を変えたければ行動を変えるっていう、ものすごくシンプルなロジックなんですよ。難しいとかしんどいとか、めんどくさそうとか、そういうことは実は関係なくて、選ぶ行動、チョイス、選択を変えるだけなんです。もう何だってそうじゃないですか。例えば鏡を見て、寝癖だらけの自分の姿を見て、それを直そうと思った時に、鏡に映ってる自分の、その鏡の先を変えようなんてしないでしょ。突き指ですよ、そんなことは。しないでしょ。だけど現実問題はそういうことをやってしまいがちなんです、僕らはね。だから、改めて、現実を変えたいんであれば、そういうところから変えるってことをね、まあ、しっかり、リマインドセットをしてほしいなと思います。で、変えるべき、ポイント。まず変えるべきポイントっていうのが今日のテーマの一つである心なんですよ。心の状態、感情ですね。心の扱い方を変える。まず変えるべきなのは心の状態のマネジメントなんです。の仕方。これなんでかって言ったら、もうこの心の状態とパフォーマンスっていうのは、パフォーマンスの質っていうのはもうこれ直結してるからなんですよ。直結してるんです。 パフォーマンスの質に直結してるし、一日の、一日、その日一日の質にも直結するし、充実感とか QOL とか、やる気とか、そういうものにも直結するのが心の状態なんですよ。うん。で、ここでね、まあ、心マネジメントの話って、メルマガでそこまで触れてないので、最近なんかはね。心の法則、心の状態とパフォーマンスの質の法則のおさらいをちょっとだけしたいんですけど、誰でも例外なく心の状態っていうのがあるわけですよ。感情、その時の心の状態っていうのがあると。いい状態の時もあれば、悪い状態の時もある。そのいい状態と悪い状態の中で揺れ動いているわけですよ、常にね。で、その時の心の状態とその時のアクションの質、つまりパフォーマンスっていうのはダイレクトに、関係があると、直結するんです。いい状態だと、心の状態がね、いい状態だとパフォーマンスの質っていうのは上がるし、悪い状態だったらパフォーマンスの質は下がるっていうね。もうこれ誰でも例外なくこの法則が当てはまるんですよ。法則だからもう誰でもいつでもどこでも、当てはまると。うん。で、心の状態、いい状態のことをいい状態のことをフローって言って、悪い状態のことをノンフローって言ったりするわけですけど、この心の状態、うん、つまり感情ってやつは、フローとかノンフローっていうのは、勝手に反応することで生成されてしまうわけですよ。作り出されてしまうわけです。いいことがあったら気分がいいとか、嫌なことがあったら気分が悪くなる。うん、これ普通ですよね。当たり前の話です。うん。そうやって、出来事とか環境とか他人の言動とかが自分にとって都合がいいことがあるといい気分になるんです、我々人間はね。で、自分にとって不都合なことが起こると、出来事とか環境とか他人の言動ね、不都合なことが起こると嫌な気分になるのが僕ら人間なんです。自動的に反応で作られてしまうんですよ。うん。勝手にね、ここに技術がないと勝手に作られてしまうんです。で、いいことばっかり起こり続けるんであればそれでもいいんだけど、僕らの人生ってそうじゃないですよね。いいこともあれば嫌なこともあるし、嬉しいこともあれば辛いことだってあるのが人生じゃないですか。うん。で、そこってね、起こる出来事とかそういうことってコントロールができないんですよ。うん。だし、そこをコントロールしようとすると思い通りにならなすぎて不必要に心の状態が悪くなることの方が多いと。で、コントロールすべきはそっちじゃなくて、マネジメントすべきはそっちじゃなくて、出来事とか他人とかそういう方向じゃなくて、自分の心の状態ですよっていうのが、心マネジメントの根幹でゴールなんですよ。で、常にね、いい状態であれば、いいことばっか起こって、常にご機嫌であればそれでいいんだけど、悪い状態、つまりノンフローになってるんであれば、そのノンフローの状態で何をやったとしても、本来出せるパフォーマンスが出せないと。パフォーマンスの質は低くなるから、ノンフローに傾いてる、まあ、心の中に針があるとしてね、メーターがあるとして、ノンフローの方向に傾いてる心の中にある針を止めて、針の動きを止めて、ほっといたらどんどんどんどんノンフローになりますから、止めて、その針をフローの方向に整えていくっていうことが心マネジメントだし、それが超重要な視点になるんですけど、まあ、これはね、別の言葉で言ったら、まあ、自分の機嫌は自分で取るっていうことですよ。うん。まずは自分の機嫌は自分で取ってから何かをやる。うん。心を整えてからアクションを起こす。まあこれを心エントリーって言ったりするんですけど、あの辻先生とかがね、おっしゃってる言葉で、僕はこれものすごく好きなんでよく使うんですけど、心エントリー。心を整えてからアクション。うん。これがすごく大事なんです。このフレーム、この技術があれば、嫌なことがあったとしても全然大丈夫なんですよ。だって戻せるから。あの、嫌なことを避けるような生き方、傷つかないようにとか、嫌なことが起こらないように、みたいな感じで選択、目の前の選択肢の選択をそっちを、そんなことを考えながら生き始めたら、なんて言うんでしょう。人生のスケールがどんどんどんどんちっちゃくなっていくんですよね。嫌な思いをしないように、失敗しないように、傷つかないように生きるんじゃなくて、そうなったとしても、また自分の心は自分で整えることができるっていうことが分かってて、で、それができるようになってればいいだけなんです。それだけ。うん。で、心の状態を整えるのって、そんなに難しくないんですよ。このロジックを分かってさえいれば、そしてそのフレームを持ちさえすれば、そんなに難しいことじゃないんです。今の自分の心の状態に気づくっていうことさえできれば、あとはね、そんなに難しくないです。 でも、気づかないと、気づけないと、ずっと不機嫌なんで、うん。まずは自分の心の状態に気づく。そして、ノンフロー気味なのであれば、心の法則を思い出す。心の状態が悪かったら、パフォーマンスの質下がるよねと。いいことなんか何もないよねってことを思い出す。それだけで止まるんで。で、少しずつ少しずつ、いい方向に変わるように、つまりフローな方向に、感情がね、変わっていくように、そういう風に感情が上向くようなことを、フローになるようなことを少しずつやる。思い出す。言葉を変える。体の動かし方を変えるとか。まあいろんなことをね、多角的にやるっていうのが、僕が提唱してるアプローチです。で、僕自身がやってるやり方ですね。で、やっぱりね、ノンフローの時っていうのは、ノンフローになるような体の使い方をしてるんですよね、例外なく。例えば、呼吸なんて、フローな時よりは絶対に呼吸が浅くなってるはずだし、笑顔はないし、なんか所作とかね、態度とかもわちゃわちゃしてしまいがちだし、みたいなことが起こる。で、その、ノンフローな時に、ノンフローな体の使い方をしてるわけですので、その、気づいたら、もうね、体の動かし方はね、フローな時の体の動かし方をするとかっていうのは、すごく効果的です。先に笑顔を作るとか、まさにそれ。フィジオロジーが一番効果的ですよ、みたいなことって、いろんなところで話してますけど、まさにそれなんです。でもね、その、じゃあ、笑顔を先に作ったら、一発で、一気にご機嫌になるかって言ったら、さすがにね、ならないことが多いと思うんだけど、だけど、これはね、ちっちゃなことの、なんて言うんでしょう、複合アプローチ的なイメージなんですよ。積み重ねというかね。そういうことをやればね、心の状態整っていくんで。で、心の状態を整えてから、リスタートですよ。アクションを起こす。これがもうね、鉄板的なやり方。で、これをフレーム化した方がいいと僕は思ってます。絶対にその方がいい。で、心マネジメントに関しては、いくら話してももうね、いくらでも話したいことがあるんで、で、いくらでも話してしまうから、これ収集がつかなくなってしまうので、まあ今日した話だけはね、ほとんどの方がおさらいだと思うんだけど、まずはね、今日した話は最低限持ち帰ってほしいなと思います。で、心の状態、感情を目標達成に紐づけて考えるっていうことをね、の話に進みたいんですけど、やっぱりね、感情と目標って、セットにして考えるっていうのはすごく効果的な、自分を動かしていく上で効果的なアプローチの一つだと僕は強く思ってて、で、まあ、二つ設定してほしいんですよ。二つ。で、目標設定って言ったら、田中的な目標設定、QOL スキル的な目標設定の、もう土定番の話をしたら、まずは達成したいこと、つまり得たい結果ですね。得たい結果と、それを達成するためのアプローチ、方法論。この両方を明確にしましょうっていうのが、目標設定ですよっていうふうに僕は伝えてますよね。うん。ただ、得たい結果だけを目標、得たい結果を据えることを目標設定っていうふうに学校とか一般的な社会では言われるんだけど、それだけだとね、なかなか実現が難しいので、得たい結果と、得たい結果を達成するための方法論、アプローチ、プロセスをもうしっかり両方を明確にして初めて目標設定なんですよ。うん。っていう、この考え方は、短期目標にはね、極めて有効なというか、効果的な考え方です。うん。短期目標は、これをしっかりやることで達成されていくので、あとは実行ルールを持てばね、うん。得たい結果とそれを達成するための方法論。この二つを明確化するのが短期目標の鉄板なんだけど、今日したい話っていうのは、もうちょっとだけ大きな概念というか、長期的な目標、うん、みたいな話、うん。こういうことは実現したいなとか、こういう人生になりたいなみたいな。想像するだけで、達成した後を想像したら、心が躍るというか、感情のスイッチが入るような、ワクワクするようなゴール設定をしてほしいんですよ、まず。うん、だけど、それを設定するだけだったら、ただの絵に描いた餅というか、地に足がついてない目標みたいな状態ですよね、うん。で、こういうワクワク系のゴール設定をしたら、それと同時に、それとワンセットになるものとして、目の前のゴール、そこに向かう、その方向に向かった具体的かつすぐ目の前の一歩。うん、これを明確にし続けるっていうゴール設定をしてほしいんですよ。うん。これはつまりね、まあ、セミナーとかでよくする話だったりはするんだけど、目線、見てる先はワクワクするゴールなんです。 感情にスイッチが入るようなワクワクするゴールを見ながら、だけど足元は常に目の前の一歩に歩を進めるっていうこの考え方。うん。もう目の前の一歩、足元はね、足取りはもう目先の一歩を組むっていうゴール設定と、見てる先は考えるだけでワクワクするようなもの。この二つがね、やっぱいるんですよ。これを明確にして目の前の一歩っていうのを確実に踏み続けたら、踏み出し続けたら、嫌でも現実って変わるんですよ。で、なんか、この感情的な、感情というか心の状態っていうことをテーマに今回のコンテンツ撮ってるんですけど、感情にスイッチが入らないようなゴール設定だけして、で、そのゴール、得たい結果を実現するための方法論がどれだけ明確になってたとしても、感情にスイッチが入ってなかったら、なかなか実行できないっていうことはね、これよくあるんですよね。で、自覚あると思うんですよ。だから、感情にスイッチを入れるために、目線は、見てる方向はワクワクするゴール。だけど足元、足が向かうゴールは 目の前の一歩。うん。これがね、すごく大事です。うん。で、その一歩を踏み続けたら、これ嫌でも本当変わるんで。うん。変わっていくんですよ。しかもね、目線は、見てるところは、意識してるところは、感情が反応するような、ワクワクするようなものなんで、もうスイッチが入ってるから、どんどん動きやすいんですよ。そう。で、一歩が、そのワクワクするような感情のスイッチが入ってる状態で、目の前の一歩が明確なんだから、で、たった一歩なんで、だから踏み出せるんですよ。この連続なんです。で、この連続を舐めたらダメなんですよ。甘く見たらダメです、これをね。うん。で、まあ、10分で表そうと思ったらもう16分か。ちょっと長くなってきたので、まあ、今日の音声はね、この辺で終わりにしようと思うんですけど、今日した話って、結構、っていうか、これかなり大事な話なんで、ぜひね、何度か聞いてほしいなと思います。倍速再生とかで構わないので、腑に落ちるまで、なんかピンとくるまで、聞き返してほしいなと思います。で、聞いたら聞くだけで終わるんじゃなくて、必ずね、実行してほしいなと。うん。ワクワクするゴール設定と、そこにつながる目先の一歩を、しっかり設定する。これね、本当に変わるんで。で、結局やっぱりね、人間って感情の生き物なんで、その時の気分が良くて、そして自分の行動が、その一歩目の行動が少しだけでも、ちょっとだけでも、作りたい未来、生きたい人生に寄与してる。そっちの方向に進んでるっていう実感があったらね、もうこれね、充実感っていうのを感じるんですよ、人って。QOL も上がるんですよ。QOL を上げながら、充実感を感じながら、目標まで歩みを進める。で、その状態をキープしていく。これが本当に大事だと僕は思ってます。うん。まあ、ぜひね、設定してやってみてください。で、質問なんかあればね、気軽に LINE をしていただければ、アンサーのコンテンツなんか作っていこうと思うので。ということで、今回の音声はこの辺で終わりにしようと思います。ぜひね、何度も聞き返して、そして、実際にアウトプット、実行をしてほしいなと思います。ありがとうございました。